こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタイフからご感想メッセージをくださって、どうもありがとうございます。今日は難しい子連れ再婚と子供のしつけということについてお話をしていきたいと思います。はい、私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、再婚したものの、ちょっとね、再婚相手との価値観が違ったりして、そのことに悩んでしまうと。で、まあ、特に子どものしつけに関しては、ちょっとモヤモヤが残ってしまってね、夫婦関係まで少しギクシャクしてしまってるなんていう状態になっていらっしゃることはないでしょうかね。子連れ再婚ってやっぱり無理があるのかもとなってしまっているあなたへのメッセージでもあります。はい、旦那さん側が子連れであれ、奥さん側が子連れであれ、子連れ再婚の場合の子供のしつけについて、再婚夫婦の、なんて言うんでしょうね、思惑のずれで夫婦関係にも微妙な空気が流れてしまうなんてことはありませんか？どちらもですね、その子供に対して愛を持って接しているはずなのにもかかわらずですよね。例えば子連れの奥さんと結婚した子連れでない旦那さん、妻が子供に対して甘すぎると感じたり、逆に厳しすぎると感じたり、そして子連れの旦那さんと結婚した子連れではない妻もまたですね、旦那さんが子供に対して甘すぎると感じたり、逆に厳しすぎると感じたり、それぞれ感じることはあって、まあ、そう感じることは自由なはずなのに、なんだかこう胸のあたりに重苦しい気持ちがとどまっているような感じがするなんてことないでしょうか。はい、ということでね、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が子供のしつけは誰のため、2つ目が価値観を揃える必要性、そして最後に3つ目として家族として考えてみる、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の子どものしつけは誰のためというところからお話し入っていきたいと思います。いろんな思いをね、お互いが持つ中、肝心なことに立ち返ってみると、しつけってね、誰のためにするかっていうことですよね。で、この誰のためって言えばですね、これは子供のためであるっていうことが第一だと思うんですよ。何々のためにしてあげているのにっていうのはありがた迷惑であることが多いと思うんですけど、このね、子供のためのしつけっていうのは、子供が独り立ちして世の中を泳いでいくために必要な最低限の処世術ね、これがまあしつけなのではないかと私は思うんですね。必要最低限なので、多すぎれば重くて泳いでいけずに沈んでしまうし、軽すぎれば協調性も持てずにふわふわどこかへ飛んでってしまうかもしれません。人と関われずに孤立しすぎても、人のことを考えずに自由人すぎても、この世の中ってうまくいかないですよね。ではどうすればいいかといえば、生きていくための、生き延びるための、世の中とまあ共存していくための最低限なことなんじゃないかなって思うんです。まあ、なんだかね、話が壮大になりすぎてしまったので元に戻しますけれども、子供にとって夫婦の考えを争い合うっていうのはしつけとは違うんじゃないかなって思う、まあ、そんな話でもあるんです。で、2つ目の価値観を揃える必要性についてお話し進めていきますけれども、夫と妻は再婚であるなしにかかわらず、それぞれに違った価値観をそもそも持っていると思うんですね。うん、お互い別々の人生をこう今まで歩んできてますからね、価値観が違うのはまあ当然のことなんです。だから、まあ、その価値観っていうのは夫と妻もちろん違っていいし、違っていて当たり前なんですけど、この価値観の相違をね、ことさら大げさに捉えてしまうと 悲劇の始まりになりやすくなるんじゃないかなと私は考えます。だってこう価値観の相違をね焦点にしてしまうと、違うか合ってるかっていう問題になって、そもそもその人の価値観は少しずつ異なっているわけだから、私が合ってる、あなたが間違ってるっていうことにつながってしまう元になります。でそこに再婚とか子連れみたいなキーワードがくっつくと、別にこう意識するようなことではなかったとしても、やっぱり違う、やっぱりダメだってなってしまうんですね。価値観は違ってていい、価値観は違って当たり前、これを受け止めてこそ次の一歩に進めると思うんですよね。で夫婦の価値観が違うとうまくいかないっていう人多いんですけど、完全一致する方がね難しいっていうことなんですよね。だからどこか一部分でも似ていれば上等なんじゃないかなって思います。でその似ている一部分がなんて言うんだろうな、ちょっとした安心感につながったり、それが共感性を生んだり、お互いを信頼できる源になっているんだと思うんです。でも、そういった似ている部分がなくたって、相手を尊重したり、自分と違う価値観だったとしても尊敬できるところがあったり、信じて頼れる部分があるんだったら、もうそれはそれで十分なことだと感じます。で最後に家族として考えてみるということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、今までお話ししてきたことの内容がちょっとね論点ずれてしまって、いたかもしれないんですけれど、子供のしつけはね家族っていう枠で見ると、うまくお互いのね夫婦お互いの価値観や感覚を矯正できるような気がします。この子が一人だったとしてもね、たくましく世の中を歩いていけるようにっていう思いはね、子連れ再婚で片方の親とは血がつながってなかったとしても、愛情のかけ方としては近いものがあるんじゃないかなって思うからなんですね。公共の場でねバタバタと子供が騒いでしまう時なんかの叱り方に出やすいんですけれど、いきなり子供をねはたく親もいれば、すぐに外に連れ出してまず周りに迷惑をかけないようにする親もいますよね。でその場でコンコンと説教を始める親もいるし、子供の好きなおやつをもうすぐに与えちゃう親とか、もうほんと様々だと思うんですよ。でこういう時、おいおいそれでいいのかよとか、えそんな対応とかなりやすいんじゃないかなって思うんだけど、やっぱりここはどうしてそういう対応をしているのかっていう部分を聞いてみるっていうのはね大切に思います。相手にもね意図があるかもしれないし、意図なんてなくてただ感情的になっているだけかもしれないし、どう対応していいのかわからなくてとっさの判断でやってしまっているのかもしれないということですよね。でそれはしつけしているつもりの本人にしかわからないんですよ。だから、子連れで再婚してなんとか夫に迷惑かけないように必死なのかもしれないということももちろんあると思うんですね。だから聞いてみるっていうことはすごく大事で、そして子連れ側は、子供を連れた側は話してみるっていうことがすごく大事になってくると思います。2人の子供としてこれから家族になっていくからね、子供とあなただけの問題ではなくて、家族として相手も仲間にもちろん入れていくということですね。でここを子供と子供の実の親だけで解決しようとすると、子連れじゃない側はとても疎外感を感じてしまうんじゃないかなって思います。私も子連れ再婚をしてみてね、この辺りがとても気になるところだったので、今まさに子連れ再婚して苦悩の日々をもしかしてね送っていらっしゃるっていう方がいらっしゃったらね、お力になれるかなと思っています。はい、今日はね難しい子連れ再婚と子どものしつけということについてお話をしてきました。愛する彼と子連れ再婚したんだけど、なんとなく子供を介してもやっとしてしまっているなんていうあなたは、ご相談ください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。